人生を作る食サポーター玉木美穂の私チアダイニング。皆さんこんにちは。日曜日の11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの人生を作る食サポーター玉木美穂です。7月16日の放送になります。7月も半ばですね。私の地元京都では夏の風物詩祇園祭りが、おとついの14日から宵山が開催されています。山鉾巡行は17日なので明日ですね。そして後祭りが24日になります。今年は多くの方が参加されているのではないでしょうか。さて祇園祭りといえば、まあ、お祭りのシーズンですけれども、皆さん浴衣着られますか。使わないものってありません。例えばタンスにしまっていてカビが生えちゃったりして虫食いをして、わあ最悪みたいな感じで、ね、落ち込んじゃったりしますよね。でそんな時にこういった浴衣とか大切なものを形に変えて身近な衣類に変身したら嬉しくないでしょうか。今日は新しい事業を展開されている古着をリメイク修理サービス、そして直して使いたいが叶うマーケットプレイスを経営されている円山大輔さんを招いてリモート収録でお送りいたします。私チアダイニングスタートです。私チアダイニングは夢に向かって活動している方や食や健康に焦点を当て、ラジオから人と人をつなぐ場を提供していきます。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
はい、本日のゲストは株式会社レトロアクティブ代表円山大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。株式会社レトロアクティブの円山と申します。
はい、ようこそ大輔くん。
お願いします、
は
い、
なんか緊張しますね、改めてね。
そうですね、緊張しますね。で
なぜ緊張するかというと、出会いはもうかれこれ10年ほど前なんですよね。
そうです、
懐かしいですね。これ京私、まあ、家が京都なのでね、で京都の、まあ、宇治市っていうところのイベントでね、私が出店していたんですけど、でその時に、まあ、同じ出店者同士でこう、まあ、私と大輔くんって呼んで、大輔くんって呼び名で呼ばせてもらうんですけど、
はい、
大輔くんが、まあ、一緒に経営されていたね、社長さんと一緒にこうイベントをやられてたんですよね。
あ、当時はですね、普通のサラリーマンで、
うんうんうん、
京都に転勤してたんですね。
はい、
でその転勤先の、事業でイベントを出店することになって、たまたまご一緒させていただいたっていう形ですね。
そうなんです。で、はい、そこからなんでこうつながってるのって思ってるリスナーさん多いと思うんですけど、なんとね、私ね、その時こう Facebook があったから、こうね、自分が活動してる内容の写真を撮ってもらいたいなと思って、写真を撮ってくださいってお願いしたんですよ。そしたらなんと私の写真に大輔くんが写ってたみたいな。
結構カメラ目線で写ってましたよね。
写ってますね。なんかこう聞いた人の中に幽霊写真かと思うかもしれないですけど、リアルに普通に写ってましたね。
そうですね。結構意識して写ってました。
そうそうそう。でそこからみたいな感じになって、で、まあ、当時 Facebook がねこう主流だったこともあって、でお友達申請いただいてから、まあ、そこから仲良くね、お友達、大輔くんのねお友達とかを紹介してもらって、水族館行ったりとかね、お好み焼き食べたりとか
ありましたね。
いろいろと活躍ね、こう交流させてもらって、はい、でそしてなんと私たちがこうつないだっていうところからね、カップルが誕生して、で結婚されて、 そして最近6月に、あのね、先月6月に双子の赤ちゃんが生まれたっていうことで。
おめでとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。
っていう私たちキューピッドなんですね。
そうです。
はい。で、そんなキューピッドの出会いがそういうことがあって、で、今、大輔くんが、まあ、会社をされているって、こう、レトロアクティブという会社なんですけど、簡単に言うと、どんな会社をされていますか？
そうですね。今、提供しているサービスは、はい、衣類の修理とかを、はい、まあ、オンラインで提供しています。
うんうんうん。
はい。まあ、それと、あと、古物の売買ですね。まあ、今あるものを最大限活用しようっていうことで、
うん、
まあ、この2つの事業をしています。
はい、ありがとうございます。で、なんか実際に言葉で聞くと分かりづらいので、あのぜひね、あの私のホーム、あのこの番組のね、紹介のところで大輔くんのね、あのサイトをタグ付けさせてもらうので、ぜひぜひ見てほしいんですけど、なんかね、すごい聞いててすごい感動的だったのが、今あるものの出番を増やすっていうね、フレーズがあるんですね。で、これどういうことかって言ったら、ちょっとですけど、なんかイメージとしてこういうものをやってますみたいな。
そうですね。うん、直近だと父の日向けに、
はい、
ハンカチ、使わないようなハンカチと、
うんうん、
まあ、普通の T シャツを送ってもらって、うんうん、まあ、ハンカチをポケットに作り直して、まあ、T シャツにつけて送り返すようなサービスを提供していました。まあ、あのコロナもあって、うん、まあ、あの在宅勤務が増えて、
うん、
ハンカチを使う人は、まあ、減ったんじゃないかなと思って。
確かに
そうですよね。
うん、
で、まあ、家でこう保管しとくよりは、
うんうん、
何かこう形を変えて新しい、ね、出番があるといいんじゃないかなと思って、そういったサービスを提供しています、
うん、ね、これすごいですよね。なんかいろいろサイトも見させてもらった時に、子供のなんか服とか、なんか、ね、使っていたタオルとかも、なんかそれが T シャツになっていたりとか、
ね、
なんかこう、なんか今は新しいものを割と安値で買うっていうイメージがあるけれども、なんか使っていた大好きなものが、なんかそのものとして使えないけれども、新しくなんかこうリメイクされてね、使えるのってなんかすごいいいなと思ったんですよ。
ありがとうございます。
で、ちなみに私がね、すごい大好きなサンリオのね、私サンリオキティちゃんとかマヨティとか好き で、その生地が超可愛いのがあるの。
はいはいはい。
でもなんかそれをね、裁縫して何かを作るってことはできないけど、これをじゃあレトロアクティブでどんなことができるんですかって言ったら、それが
あのポケットにできます。
裁縫
はい、あとあれですね、シャツの襟とか袖とかにも。
かわいい。
はい、することはできます。
めっちゃおしゃれじゃないですか。
そうですね。なんかまあ、お気に入りになればいいなとは思いますね。
うんうんうんうん、うん、うん。素敵。
ありがとうございます。
っていうふうに、なんか、子供の頃に好きだったものとか、なんかね、服とか、なんか着れなくなったものとかでも、多分、大切にしまってる人って多いと思うんですよ。
うん、
なんか逆に太りすぎて、なんかいつか着ていいだろうみたいな。
そうですね。そうですね。
思ってるものが、ちょっと形を変えて登場して、うん、今の自分に、ね、着れるとか履けるとかになったり、
うん、ま
あ、あとトートバッグとかにもできるんですよね。そういった
もの。そうですね。はい。うん、保育園の入園グッズを作ってほしいっていうような依頼もあって、はい、まあ、生地と、まあ、なんだろうな、大きさのサイズを書いたものを送ってもらって、
うんうんうん、
こっちで作って送り返すようなこともしてますね。
すごい。それは大輔くんがミシンを使って縫うんですか？
そうです。入園グッズは私が、はい、ミシンを使って縫ってます、
うん、ミシンってちなみに使ったのいつから？
そうですね、私親が母親が縫製好きだったので、まあ、結構ちっちゃい時から触っていたといえば触っていましたね。ただ本格的に縫うことを覚えたのは、
うん、
サラリーマンを辞めてからなので、
うんうんうんうん、
かれこれ6年ぐらいになるんですかね。
へえ、すごい。
はい。
それこそ会社設立されたのが、ここにホームページもありますけど、2018年ですもんね。
そうですね。
うんうんうん。
その頃に始めました。
すごい、できるものなんですね。
そうです。なんだろうな。この年になって、
うん、
新しく何か覚えられるんだっていうのは、すごい喜びでしたね。うんうん、
ね、なんか力づけられますよね。
楽しかった。
多くの主婦の方が。
そうですね。いや、そうだと思います。なんか、よく考えることは、
うん、
まあ人生、男性の平均寿命も80歳ぐらいじゃないですか。
はい。
今私、39歳なんですけど、
うんうん、
折り返し地点ですよね。
本当だ。
まだまだ半分あるって考えると、
うんうん、
まだこう新しいことを、ね、身につけても、いいんじゃないかなとはよく思いますね。
うん、本当そうですよね。
はい。
で、なんかさらにやっぱりなんか過去をすごいなんかね、お母さんからもらったとかお父さんからもらったっていうものをね、本当に大切に保管していて、でもその生地が好きで、でも使えないっていう時に、なんかその生地と生地を合わせて、例えば T シャツみたいな感じで端切れと端切れを合わせてっていうこともできるってことですよね。
そうですね。本当に皆さんが何にこう価値を感じているのかっていうところを結構大事にしているので、
なるほど、
なるべくね、要望というか、その皆さんの価値観に合うようなサービスを提供したいと思っています。
すごい、なんかいいですね。
ありがとうございます。
なんかさらにやっぱり今 SDGs とか言って環境問題ってすごい大事じゃないですか。
はい。
だから本当にね、大輔君がやってるこの仕事にはそこにもすごいね影響があるし、なんかリメイクっていうか、私面白いなと思ったのが傘でしたっけ。傘、
そうですね、
傘が大変身したんですよね。
傘を、まあ、分解をして、
はい、
まあ穂っていうんですけど、
うんうん、
布の部分があるじゃないですか。
はい、布あります。
あれを一回洗って、
うん、
で縫ってですね、
うんうん、
キャンプとか登山で使うスタッフサックにしています、うん、でまだこれは商品として売り出しているものではないんですけど、
うん、
まあ、自分でちょっと使ってみて、
うんうんうん、
耐久性とか機能性なんかを今評価して、うん、結構便利なので、
うんうん、
ちゃんと売っていきたいなと思っています、これから。
いやー、すごい。だって傘って骨が折れただけで使えないともったいなくないですか、あれ。
そうです ね、捨てるのもね結構悩みますよね。
そうそう、な分別何みたいな。
そうそうそうそうそうそう骨と分けてみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、そうですね。
それこそ私大好き、今使ってるね大好きな日傘があるんですね。
はいはいはい。
でそれもやっぱりすごい生地が大好きで、でなんかやっぱ使えなくなったりとか、やっぱり社交的にやっぱダメだと思うんですね、
こう
使っているのでね。でもそれがそうやってバッグになったりしたら最高だなと思って、ぜひ私オーダーさせてください。
お願いします。
でなんかあとネットの方、インスタグラムかな、なんか40年前以上使っていた革ジャンのアルファベット。
そうですね、アルファベットです、
ね、それが今度何に変身したんですか。
革ジャンを分解してですね、
うん、
レーザーカッターで切り出して、
はい、
キャップとかによくついてると思うんですけど、うん、
上のね、前のところにね、
はい、イニシャルパッチっていうのを作ってみようかなと思っています。なんかこうね、刺繍のものは結構市販で売ってるんですけど、
うんうん、
革を使ったものが少ないっていうこともあるし、うん、まあ、こう市販のものだと大きさとか文字も限られてしまうので、
うん、
そのあたりの自由度をね高くして、例えばカタカナで作れるとか、すごく大きいものからすごく小さいものができるみたいな、
うん、
を作っていきたいと思います。
ね、それこそ本当に古いものに価値をもたらすって、このね、なんか会社の事業の世界観がすごい詰まってますよね。
そうですね、
うん、
あ、一つ付け加えたいことがあって、
はい、ぜひ、
当社のネットストアで、ネットストアだけでサービスを提供してるんですけれど、はい、依頼品を送ってもらって、
うん、
手を加えて送り返すっていう、うん、双方向のやり取りになってるんですね、
はい、
で一般的なネットストアってポチッと買うと、まあ、送られてくる片方なんですけれど、それが双方向になることで、まあ、より皆さんの意見を聞けたりとか、
はい、
意見を聞いて形を変えたりっていうことができるのが、うん、まあ、一つユニークなところなのかなと思ってます。
いやー、本当ユニークですよ。で、なんか知らないともったいないなと思って、本当に
ありがとうございます。
え、だってすごい大事にしてる人いっぱいいると思うんですよ。大事なもの、
そうですね、しまってる人も多いでしょうね。
ね、多いですよ ね、 ね、それが逆に形を変えてくれて、さらにお気に入りになったら、もう本当サスティナブルですよね。
そうです、
環境にもすごいいいしっていう。
そうですね、よく考えることはリサイクルって言って、まあ、分解してまた工場に行く前に、うん、もっとこの消費者というか生活者の方で循環できるんじゃないかなっていうのはよく考えますね。
いやー、本当素晴らしいですこの事業ね、本当に。っていうところで、なぜこれをやろうと思ったきっかけとかなんかありますか？
そうですね、話すと長い、うん、ですけれど、
はい、取ってください。そうそう、はい、そうそう、大丈夫大丈夫。
時系列で、はい、ちょっと説明したいなと思、はい、お願いします。2000年頃ですね、私高校生だったんですけれど、スニーカーが好きで、
うんうん、
靴を作りたいなと思っていました。で、はい、大学進学して、まあ、靴屋でバイトしてたんですね、
うん、
で、その靴屋がちょっと在庫を抱えすぎて閉店になってしまったんですね、
うんうん、
で、閉店セールももちろんアルバイトとしてお店に出てたんですけれど、
うん、
前日までこう3000円で一生懸命売ってたような靴が、
うん、
まあ、閉店セールで1000円になって、
うん、
すごく売れるんですね。
そうですよね、
そうですよね。で、その時感じたのは、まあ、そのお金に換える価値ってなんだっていうのをすごくこう考えるようになって、まあ、今でもよく考えてます。
本当そうですね、
はい、それとこう、まあ、在庫がいっぱいありすぎて閉店になったぐらいなんで、
うんうん、
これだけこう物が溢れているので、まあ、私自らこう新しいものハードウェアを生み出す仕事を、うん、しなくていいんじゃないかなっていうのはその時思ったことです。
うん、本当そうですね、
はい、
やっぱり。
で、そういったのもあってですね、
うん、
大学卒業後、情報サービス の、 普通の会社に入社して、
うん、
4年間は、システムエンジニアとして働いています。
おうおうおう、はい、
で、ちょうどその頃にですね、よく通っていた古着屋さんがあるんですけれど、
うん、
そこの店長に紹介していただいて、服のリペアをしてる同世代の方と仲良くなって、
うんうんうん、
それ以来ですね、私のこう私物をたくさん直してもらって、
うん、
なんかこう自分のものがこう出番が増える、なんかすごい嬉しいなっていう感覚がその時に感じたことです、
うんうんうん、
で、その後ですね、事業開発っていう、まあ、会社の新しいサービスを考える部署に移動して、
うん、
さっきウーちゃんフェスタでも言ったように、うんうんうん、京都に転勤しました。その時にね、玉木さんと初めてお会いしたんですけれど、
ね、はい、
ちょうどその頃にですね、自分個人の古物っていう、まあ、中古のものを個人で、
うん、
まあ、インターネットを介して売買できるインターネットサービスが始まったんですね。まあ、うん、俗に言うこうフリマアプリみたいな ものなんですけれど、うんうん、まあそういったものを見て、もしかすると数年後、あとはまあ数十年後、修理のようなこうものじゃなくてサービスもインターネットで取引されるようになるんじゃないかなと思って、うんうん、その時から、まあ服をの修理をインターネットで提供したいっていうような、あの構想が生まれました。はい。その後何年かはあの新規事業開発と人事をしてたんですけれど、
うんうんうん、
退職してあの今の会社を立ち上げることになりました。
素晴らしいですね。
長かったですね。
いやいや、でもなんかこう大事にしてるものが形を変えてこうなんか人生のその後にこう登場してくるっていいですね。
あ、そうですね。なんとなくつながってはいますよね。
いや、つながってますよ。
はい。
でそれをね、本当になかなか多分そういうことされてる方っていないと思うので、
うん、
ね、それを新しい試みとしてチャレンジしているっていうのもすごい力づけられますよね。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとこの後にいろいろと話したいこともあるんですけど、
うんうん、
まずあの私チアダーニングでね、11月からずっとおふくろの味って何ですかって聞いてるんですよ。
おふくろの味、はい、
はい、大輔くんのおふくろの味は何ですか？
ちょっとご存じない方も多いのかなと思いつつ、うん、私のお袋の味はですね、
はい、
スルメの醤油漬けです。
スルメの醤油漬け、
はい、
どんなもの？
これはですね、私出身が岐阜なんですけれど、
はい、
海なし県ならではだと思います。
なるほどね、
はい、
郷土料理なんだよ。
そうですね、あのスルメを一回戻して、
うんうんうん、
麹と醤油で漬けるんですね。
え、美味しそう。めっちゃ
そう美味しいです。でそれをあの冬になると、
うん、
あの焼いて食べるんです。
へー、そう、酒のあてにめっちゃ。
そうですねあの酒のあてにもいいんですけど、ご飯にも合いますよ、うん、
あ、確かにね、生姜のね、はい、ピリッとした感じがね。
そうですね。
それはじゃあご実家に行かないと食べれないって感じですか？
そうです、母親が作ってくれる。
あ、いいですね、
はい、こうたまに懐かしくなる。
うんうん、え、送ってもらえないんですそれ？
あのスルメの価格が高騰してるので。
あ、なるほどね。
最近はね送ってくれなくなりました。
あ、そうか、今まで送ってくれたんですね。
そうですね
、それはちょっと私も食べてみたいですね。
はい、
はい、
岐阜に行けばあるかもしれない。
あるんか、まあ、はい、そうですもんね、なんか加工品とか、
うん、
うんうん、なるほどね。はい、なんかちょっと確かに知らなかったです、ありがとうございますでも興味めっちゃ新鮮はい、ではでは、それでは引き続き私チアダイニング恒例のラジオでありがとうのコーナーへ参ります。それでは円山大輔さん、どうぞ。
はい、私との家族ですねにありがとうと言いたいです。私の家族は妻と娘2人です。サラリーマンから起業して、まあ、本当は心配なことがすごく多いと思うんですけれど、まあ、そういうのをね、分からないようにしてくれて、会社のこととか仕事のこととか、まあ、結構面白がって聞いてくれるので、すごく勇気づけられています。まあ、そのおかげでここまで続けられてこれたのかなと思っています。いつも感謝しています。ありがとう。以上です。
夢の種。おにぎりおにぎり一度きり、これっきりなんて言わないで、指切りしようよまた会おう、ほかほか笑顔でまた会おう。
はい、 い、大輔くん素敵なメッセージありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
え、娘さんはいくつですか？
4歳と1歳です、
うん、あー嬉しい、可愛い時期ですね。
そうですね、可愛いです。
そうな、女の子なんね。
女の子です
じゃあなんかこれからたまったものもねリメイクできそうですね
あ、そうですね、あの試作品を娘に来てもらってるんですけれど、あのいろんなところで自慢してくれるので、
うんうん、いや嬉しい、
これねお父さんが作ったのって
かわいい
自慢してくれるので、あのすごく嬉しいです
ね。それこそあのなんか子供服、子供とね大人のお揃いの服とか売ってるじゃないですか。
はいはい。
なんかでもやっぱりサイズ感が合わなかったりとか、
うんう
ん、なんかちょっと大人がちょっとこれどうかなみたいなのも若干ありますよね。
ありますね。
でもそれをポケットにしたりとかバッグにしたりとかっていう風に、なんか T シャツだけじゃなくてもバッグってだったら大人だったら使いやすいから、なんかそれっていいですよね、お揃いで使えるって。
そうですね、なんかこう、うん、あからさまなあからさまというか、
うんうん、
ちょよく見ると気づくぐらいの感じがいいですよね。
うん、それはめっちゃいいと思いますね。うん、ね、まあそういったところで、じゃ あ, あのレトロアクティブっていうところでの活動の PR、なんかどんなことを大事にされてるかってよかったら教えてもらえますか。
はい
はい。
ちょっと待ってくださいね。
うん。
そうですね、まだこうオーダーできるものが限られているので、うん、これならこんな感じで出番が増えますみたいな、
うん、
まあメニューをねたくさん用意していきたいなと思っています。
うん、はい、
はい、
楽しみにしてます。でなんかね一見ワークショップとかでもねこう使い切れなかったノートをねこう本当にこうそれを合わせて冊子にするっていう新しい試みされたとかね。
そうですね、
こちらもあのねツイッターに、
うん、アップしてます
ね。ぜひぜひ、これもすごい面白かったのでぜひ覗いていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、っていうふうに多分きっといろんなワークショップでもねこう東京とかであの活動されることもあると思いますので、ぜひ皆さんねあの行っていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
じゃあツイッターとインスタグラムで運営されているっていう感じでいいですね。
そうですね、はい、
はい、名前はどう検索したらなんか出てきそうですか？
会社名のレトロアクティブか、はい、ネットストアのリフィットっていうネットストアの名前で検索してもらえれば出てくるんじゃないかなと思います。はい、
わかりました。ぜひぜひね関心ある方も本当に何でも多分依頼しても OK だと思うので。
そうですね、あの個々 の, あの価値観になるべく寄り添うような形で提供したいので、
はい、
こんなことできるのみたいな質問もね、うん、あの気軽に問い合わせていただければと思います。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で私はサンリオの生地をと T シャツを送りつけますのでよろしくお願いします。はい、
可愛く仕上げます。
はい、嬉しいです。はい、本日の、ゲストは株式会社レトロアクティブ代表円山大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、この後11時30分からはユッキーさんの創造未来フロンティアへ続きます。それでは皆さんまた来週、バイバイ。
バイバイ。神が大事さ見てごらん、今日は自慢の素直よさ。握りお握り一度きり、これっきりなんて言わないで、握り切りしようよまた会おう、笑顔の僕らでまた会おう。